声の市原写経だより237号、2021年5月号、あったかハートでまちづくり、発行市原市社会福祉協議会、郵便番号 290-0075、 市原市南国分寺台 4-1-4、 電話 0436-24-0011、 ファックス 0436-22-3031、 ホームページ http://www.ichara-shakyo.or.jp、 e メール info@ichara-shakyo.or.jp。 写経だよりは1月5月発行朝会回覧、3月9月発行新聞折り込みされます。音声版制作市原朗読の会、録音図書判例、このデイジー録音図書の階層はレベル2までです。ページは目次の見出しと同じ番号をつけています。録音図書判例終わり。広報誌市原写経だよりの発行には一部共同募金の配分金を充当しています。目次1、自分らしく安心して暮らせるように、市原市青年貢献支援センター、市原市受託事業開設。2、子どもたちが安心して過ごせる居場所、子ども食堂。3、触れ合いと支え合いのある心豊かな街づくりを目指して。4、ボランティアセンターからのお知らせ、収集ボランティア活動報告。5、みんなの思いを届ける、赤十字活動資金へのご協力をお願いします。6、寄付をありがとう。目次終わり。1、自分らしく安心して暮らせるように、市原市青年貢献支援センター、市原市受託事業開設。青年貢献制度は判断能力が低下し、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方が、自分らしく安心して暮らせるようにその方の権利を守り法的に支援する制度です。制度利用についてお気軽にご相談ください。こんな時はセンターに相談ください。親名義の定期預金を解約して施設入所費用に充てたいが、金融機関から貢献制度利用を勧められた。遠方に住む親は認知症があり、高額なリフォーム契約をしてしまった。親亡き後、障害のある子供の世話を誰にお願いしたらいいの？申し立て書の書き方がわからない。身寄りがなく、もしもの時が心配。すでに後見人になっているが、報告書の書き方がわからない。制度の利用について、法律的な相談は弁護士、専門相談が月1回対応します。1、開設日。1、市原市社会福祉協議会。住所、市原市南国分寺台 4-1-4。 6月24日木曜日、7月21日水曜日、8月26日木曜日、9月22日水曜日。丸2、南部保健福祉センター。 菜の花館、市原市牛久、377-1、6月30日水曜日。2、時間、13時30分から16時30分、要予約。福祉サービス利用援助事業。成年後見制度を利用するまでではないけど、一人での日常的な金銭管理が難しい場合は、社協と契約し、毎月訪問支援をします。ご相談ください。電話、0436-26-6200、8時30分から17時15分、土曜日曜祝日、年末年始除く。
2、子どもたちが安心して過ごせる居場所、子ども食堂。子ども食堂ってどんなところ？子ども食堂は、子どもが一人でも安心して行くことのできる子どもの居場所として全国的に広がりを見せています。一人でご飯を食べるより、みんなで食べる楽しさや温かさを届け、食を通じた子どもたちの成長や地域の中で子どもたちが安心して過ごせる場所となっています。市原市内では現在、ボランティアの方々を中心に4つの団体で開催しており、それぞれ特色のある活動を行っています。前号の3月号では、辰巳台地区で実施しているトイトイ食堂、五井地区を中心に活動しているアミティ市原子ども食堂の取り組みを紹介しました。今回の5月号では、国分寺台地区で実施している地域食堂コンパス、恵みの森子ども食堂の取り組みを紹介します。地域食堂コンパス。実施団体である国分寺台地区社会福祉協議会会長の船山さんにインタビューしました。コンパスの由来は、コンパスで描く輪には、始まりも終わりもなく、人間関係の上下もない。参加者もスタッフもつながり合って、認め合って、助け合う。そんな願いを込めて、コンパスと名付けました。1、世代を超えた住民同士のつながりを。始めたきっかけ。夕方になっても自宅に帰らない子どもたちが公民館のロビーに多数いることを知り、学校や家庭以外に子どもたちが安心できる居場所が作れたらとの思いから、地域食堂コンパスを始めました。国分寺台地区社会福祉協議会は、どんな時でも助け合いのある地域づくりを目指し活動しているので、食事を通して地域とのつながりの大切さを実感して、世代を超えた住民同士のつながりを作っていける活動にできたらと思い、子ども食堂ではなく、地域食堂としています。目的や内容がわかりやすい活動なので、地域に住むボランティア活動に関心のある方々に協力を依頼し始めました。2、子どもの学習支援も。運営や活動について。地域食堂コンパスでは、食事提供のほかに子どもの学習を支援しており、現在学生ボランティアを含め21名のスタッフが調理担当、学習支援担当に分かれて活動しています。必要な資金は活動に賛同いただいた団体からの寄付等で運営しています。食事は地域内外問わず、多くの方々からいただいた食材等を使い、まんべんなく栄養のとれるカレーライスを提供しています。今後はいただく食材の数や種類によって、 メニューの数を増やしていければと考えています。3、人と人とのつながりを。初めて良かったこと、嬉しかったこと。食堂というネーミングから、食事提供だけと思われる方がいるかもしれませんが、食事を通して人と人とのつながりができる活動だと実感できます。小学生だった子が中学生になっても参加してくれたり、毎月の開催を楽しみにしてくれたりと、地域食堂を安心できる居場所と感じてくれていることをとても嬉しく思っています。また、少人数で開催していることもあり、一人一人とゆっくり話すことができ、関わりを深められたことで、抱えている悩みや問題に気づくことができ、その解決のための活動を作り出すきっかけにもなりました。4、一緒に支え、作り上げていく一員として、今後の活動について、コロナの影響で会場の都合上、人数制限を設ける必要がありましたが、今までより少ないスタッフ数でも開催できることが分かったことから、開催回数を現在の月1回から月2回に増やすことを検討しています。地域食堂を始めて、様々な人や団体とつながることができました。今後は地域にある団体と協力して、地域の中で孤立や孤独を感じる方に対して、それを解消できるような連携企画などを実施できたらいいなと考えています。また、地域食堂を今後も長く続けていけるよう、参加者をお客様としてではなく、一緒に支え、作り上げていく一員であるといった意識を参加者、スタッフ含め育んでいきたいと思います。参加希望、寄付等についての問い合わせ先。日時、毎月第1、第3金曜日、16時から18時。料金、1人100円。場所、国分寺公民館。南国分寺台 1-2-6 連絡先 070-5589-0658 国分寺台地区社会福祉協議会。
恵みの森子ども食堂代表のハンさんにインタビューしました。1、実施できる環境であったことから、始めたきっかけ。10年以上前から毎年7月、8月にはサマーバイブルキャンプや子どもへの学習支援、そして母親を対象とした子育ての会を実施してきました。学習クラスや子育ての会の参加者の中には、共働き世帯のため、帰りが遅く、子供が夜に一人でご飯を食べている家庭もあったため、そういった子供や家族のために何かできないかと思い、カフェを経営していて実施できる環境であったことから、子ども食堂を始めました。アメリカやオーストラリアや韓国など、さまざまな国の人がボランティアとして協力してくれるため、大人も、子どもも多くの国の文化に触れられるグローバルな雰囲気が特徴です。2、国際色豊かな料理を。運営や活動について。始めるにあたり、普段からつながりや関わりのある子育ての会の参加者や学習支援に参加している子どもたちに声かけし始めました。子ども連れの家族を対象に、月に一度開催しており、誰かのために何かしたいとの温かい思いを持ったボランティアの方々に、1回あたり10名前後ご協力いただいています。 提供する食事は地域に住む様々な国の方にもご協力いただいていることから、普段あまり食べる機会のない様々な国の料理を提供しています。食事を通して子どもや母親たちが豊かに交わり、関わり合い、安心できる居場所になればとの思いで開催しています。 3. 関わりがなかった方々と初めて良かったこと、嬉しかったこと。子ども食堂がきっかけとなって、普段なかなか一緒にご飯を食べられない親子が仲良く一緒に食べている姿や、参加してくれている子どもや親同士が仲良くなっている姿を見ているととても嬉しいです。活動を始めてからは、参加してくれる方とはもちろんのこと、地域内外からボランティアとして協力してくれる方であったり、食材などの寄付をいただける方であったりと、活動を始めなければ関わりがなかった方とつながることができ、初めてよかったなと感じます。 4. いろいろな人を巻き込んで、今後の活動について、コロナ禍で開催は難しいですが、高齢者や障害をお持ちの方を対象とした催しを企画しています。また人と人とのつながりが少なくなってしまったので、子ども食堂を通じて今まで以上に人と人とのつながりや大切さを感じてもらい、いろいろな人を巻き込んで地域をより活性化していければと思っています。参加希望、寄付等についての問い合わせ先、日時、毎月第4水曜日17時30分から19時30分。料金、子ども100円、大人300円。場所、市原恵みの森キリスト教会、国分寺台中央 2-15-6。 連絡先、080-5512-8211。
3. 触れ合いと支え合いのある心豊かな街づくりを目指して、皆様からの会費が地域福祉活動を支えています。社協会員募集中。皆様からの会費が地域福祉活動を支えています。本会では住民の皆様が共に支え合い、助け合い、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指しています。そのために社協では会員制度を設けて、皆さんの福祉活動の参加をお願いしています。令和2年度会費実績総額1,314,700円。会費の種類と金額、令和2年度実績の順に読みます。住民会員、世帯あたり200円。町会、自治会長を通じて皆様にご協力いただいております。1,245,500円。法人会員、一口10,000円。企業、法人、275,000円。団体会員、一口5,000円。市内の福祉施設、団体、284,000円。個人会員、一口1,000円。本会活動に賛同いただいた方、133,000円。ご協力いただきありがとうございました。4. ボランティアセンターからのお知らせ。収集ボランティア活動報告。令和2年度、市民の皆様からお寄せいただいた使用済み切手のご報告をさせていただきます。使用済み切手約 6.2kg。 知的ハンディキャップの問題に取り組んでいる団体、 誕生日ありがとう運動本部に送らせていただきました。今後も継続していきますので、ご協力よろしくお願いいたします。申し込み問い合わせ先、ボランティアセンター、電話 20-3100、 ファクス 22-3031、 受付時間月曜から金曜日、平日8時30分から17時15分。5. みんなの思いを届ける。赤十字活動資金へのご協力をお願いします。赤十字が行う災害時や感染症流行時の救護活動をはじめとしたさまざまな人道的活動は、皆様からお寄せいただく活動資金によって支えられています。赤十字活動資金へのご協力をお願いいたします。赤十字運動月間広報チラシの写真があります。活動内容、国際活動の充実、災害救援体制の充実強化、健康安全のための知識と技術の普及、赤十字奉仕団の活動、青少年赤十字の活動、赤十字精神と社史の普及、義肢製作所の運営、市原市地区令和2年度日赤社史報告、一般社史、町会自治会を通じてのご協力1,231,6,981円、法人社史、奉仕団事務局を通じてのご協力169,107円、総額1,248,6,088円。日本赤十字社キャラクターハートラちゃんのイラストがあり、吹き出しに、ご協力ありがとうございましたとあります。問い合わせ先、日本赤十字社市原市地区、市原市社会福祉協議会内、電話 24-0011。 6. 寄付をありがとう。2月から3月、継承略、伊東洋華堂労働組合姉崎支部7,350円、匿名交付代2万円、匿名若宮6,000円。以上で声の市原社協だより237号を終わります。音声役は時田久江、金賀由紀子、高田明美、戸谷澄子でした。